はい、改めましてこんばんは、ジョー・ジャックマンズポッドキャストでございますと。じゃあ今日はまたお久しぶりになってしまいますが、みかん師匠よろしくお願いしますということで。
超お久しぶりです。
はい、
こんばんは。
多分配信的に、配信的には多分1ヶ月ぶりぐらいの登場になるかと思いますが
配信においては、
うん、
ですね、
でおそらくですね、こちらの配信も5月中ぐらいかなみたいな時に流してる可能性が非常に高いんですけれども、はい、
そこに合わせて話題するみたいな。
そうそうそう。いや今日も、あ今日も晴れましたねみたいな。
桜散りましたね。今真っ桜なんですけどみたいな。散りましたよね。
いやいやいやいや、まあまあまあ早速なんですけど、ちゅうか5月中ぐらいになったらもうだいぶ話も落ち着いてるかもしれませんけど、あれですね、ちょっとこの度は本当は大きい地震が起こりましてっていうところで、
あれね、去年行ったとこだからちょっともう、って、なんかちょうどテレビであの日、どっちの歌だっけ、あれだ、秘密の権利書がなんか出たんですね。見てたらいきなり画面バーとかブレイキングニュースとかで変わって、熊本地震と7とかで、はぁみたいな感じで、なんか途端になんか涙が出てきて、なんだそれみたいな、去年行ったとこやみたいな、どこやどこやみたいな、
なんなっていうのはびっくりしましたね、本当に。すぐ、まあね、津波の恐れはないって言ったけど、あれやっぱり本当に九州の、ね、地盤の下の方で揺れたってことなんでしょうね。あれ海底の方で揺れたら、あんな無駄済まなかったのかな
って。でも直下っていうか、ね、内陸で浅かったじゃないですか、10キロとか。うわーって、同じのここで来たらここ潰れるかもとか、いろんな意味で他人事じゃないなと。どこで今、日本中どこで何が起きてもおかしくないのかもななんて、ちょっと、なりましたね。
なりましたね。まあネットにも出てましたけどね、震度6以上の地震が発生してないところみたいなので、こうマップ出てたけど、ほとんど日本真っ赤っかになってたから。
うん、なんか、朝日新聞のサイトだったかなんかで、自分が住んでる場所の、地盤が、なんかどうかっていうのを住所でチェックできるサイトがありまして、でそれでやってみて、あれちょっと同じ市内でも結構違うんですよね。1丁目違うと、なんか地盤の強さが違って、かなり結構違ってたりとかして、それ見てて、うわー、いやー引っ越すかーって
地盤の強い場所ってどうなんでしょうね。あるんで、まああるはあるでしょうけど。
やっぱりちょっとした違いで、壊れた、あと、壊れたり壊れなかったりとか、あとそれから築年数今回ね、出てましたよね。ほら、東海大学の子たちが住んでたとことかも、ね、改築っていうか、なんか、ほら、耐震基準が変わってからいろいろ、なんかリノベーションみたいな感じでやってたりもしてるで、してるんで、なんかそれの違いもあるみたいですね。その築年数がね。だから、去年だったっけ、建築基準法かなんか変わって、ほら、大きいビルとか、ああいうとことかね、いろいろやんなさいみたいな。基準満たすように古いやつはちょっと頑張っていろいろ鉄骨なりなんなりかましてください的な、あったじゃないですか。やっぱあれはあれでやっぱりお金なくて、それでほら廃業しちゃったね施設とかあったりするじゃない。でもやんなきゃダメだよって思っちゃった。
あれ潰れたのもあれですってね、昭和56年基準も満たしてないところがバタバタ倒れたってね、書いてます
ね。みたいですね。あれの基準って確か宮城県の地震が基準になり、きっかけになったと思うんですよ。
宮城県沖の方でしたっけね。
まあ、あれじゃなかったかな、80年代のやつって、なんか、ブロック塀とかが中に、ただ積んでるだけで、中に新聞のやつがバーッとかっていっちゃって、あの 時に確かなんか一回基準が変わったような気がしますね。あと阪神淡路の時も変わったんだっけ、なんか、
うちの記憶である限り阪神淡路があるまで地震らしい地震関西でなかったんですよね、ずーっと、
あ、そうなんだ、ああそっかそっか、
1とか、1とか2ぐらいはあったけど、あんなドカーンっていうのはなかったですね、
だからやっぱちょうどそういう周期になっちゃってるんでしょうね、今そういう時代っていうか、
阪神淡路の前の時なんかも、あの震度3ぐらいの揺れで、あの、家のおばあさんとかうわーとか民地に飛び出してパニックになってましたからね、3ぐらいで
東北はもう、あのもうすごいあるので、ちょこちょこ
3だったら下手したら起きないとか、そういうレベルになってる、
あですね、4ぐらいで、あー来てるねとか、さすがに3ぐらいだったら、あーあーでも終わる、
迷惑だなってもう一回寝る。
怖いよね。ある意味慣れちゃってるっていう
のは。ああでも言ってたね、あのなんか外国で震度2ぐらいの地震があって、みんなパニックして逃げ出して、あの日本人はね、何そんなパニックになってんだよって高く売ってたら、そのぐらいの地震で壊れるぐらいの強度しかうちの国の建物ないんだよってみんなうわーって逃げた。
逆に熱実はわーみたいな。
うわーって、それで逃げ出したみたいな。お前の国じゃねえんだからみたいな話があって飛び出しちゃった、
いやもうあの揺れ自体には慣れてて、なんていうかこう落ち着いて行動できるけど、建物の強度までは知らないもんね、
なめんなよって。だからなんか、
あの熊本市内のなんかあのホテルチェーンの方からメール来てて、あの、今営業停止中止してますみたいな。
あだろうね、
なんかなんだっけ、あの別にそこに泊まったわけではないんだけど、別そのチェーンだからさ、他のとこに泊まったりしてるじゃない、だからそれでなんかそのチェーン全体でなんかこうメールバンバン送ってるみたいで、あそうなのって、え泊まるとこで、2カ所泊まれないじゃんじゃんみたいな感じで、ね、だから場所によって本当に違うんだろうなっていうかね、
ちょうどね、あの18切符の話でね、ああと熊本まで行けるよっていう話をしてた矢先でしたからね、もう、前原出たら夜に熊本つけるよみたいな、すごいって夢が広がるって話してた、
あそっかそっか、そうだよね、いやいやいやいや、18切符、ああでも18切符の人たちは、あの行ってた人たちはね、よかったのかもね、あの起こる前にっていうか、いやーでもこの間ちょうどあのあいつだっけ、あのちょっと前ぐらいにブラタモリで、
ああはいはい、熊本城ね、
特集やってて、それもね、見てたからなんか余計に、ああ熊本城やってたんだけど、あこんなになっちゃったんだとかって思って、なんか、なんかね結構ショック、やっぱ行ったとこがすごいことになってると、すごい結構ショックだよね、
熊本城はまだ行ったことないんですよね、
私もよくちらっと遠目に見ただけだけど、あの阿蘇の方がね、阿蘇神社がめっちゃ立ちゃったと、
本当に倒壊しましたね、
もうあそこの立派なもんがね、じゃあそこすごい、あのなんて湧き水、湧水がすごくあって、あのなんて水木巡りって言って、こう普通のお店の店先からこう、お水がこうチャーって出てて、でこうなんていうの、それぞれにちょっと飾り付けみたいなのしたりとかしてて、いやあんな地震あったらきっと水に濁っちゃって飲めないのかなとかね、あの、あるじゃないですか、温泉とかそういう水系とかって地震の後に濁っちゃったりとかして、大丈夫かなとか思って、あんまりその辺の話はこう見えないっていうか、
まだ落ち着いてないっていうのもあるんでしょうけどね、あでもなんかもう今週末ぐらいにもうあの新幹線復旧するみたいですからね、熊本まで、
熊本まではね、もうそこから先はちょっと大変だろうね、
まあ、そこまで行ったら多分あのボランティアの人たちもね、あのもう
入ってると思いますけどね、
確かあの、あの今日っていうかのこの4月の、23日現在の話ですよね。
あそうかそうだよね、
いつ配信になるかわからないから言っとかないと。ま そんなあんまり時事問題を語らないラジオなんですけどね、やっぱりこっちも震災をね体験した身っていうか、まあうちの方は言うほどは体験してないんですよね。まあ仙台住んでますけどね。
でも結構難民だったんですよ、ですか、
うん、
そう帰れないから、
うん、
帰れないがゆえに難民になったんでしょ、だって、
うん、前橋で仕事をしててそのまま3ヶ月帰れませんでしたからね。
どんだけ難民なんだっていう、あの時もだってこれ仙台市内のマンションとかでも、うん、水がなかなかね、うん、なかったのかでね、戻るまで大変だったみたいです、うん、
やっぱ避難所行って家に戻ってみたいなね、往復してる人もいたみたいですからね。
今回ほらノロとか出ちゃってるから大変だよね、暖かいとこって。それはそれで、
それもありますね。
暖かいっていいんだけど、うん、そういうのが出てくるから逆に余計大変だなとか思いますよね、う
ん、消毒とか手洗いとか今ちょっと厳しいですもんね、うん、
そっち系だから送ったもんだ、
なるほど。今あれですね、そちらアマゾンプライムの欲しいものリストですね、アマゾンの欲しいものリスト支援で、うん、
ちょっとだけね、
うん、ああいいことですよ。
いや
でもね、でもあれアマゾンの欲しいものリストって賢いですね、本当に足りないものを欲しいって言って
る、
ね、
あれだから東日本の時にあったんですよね、初めて知ったんですけど、
うん、
ああとか思って、
うん、
今回だから何ていうの、その、市とか何だかどこの避難所とかで出してるのもあったと思うんですけどね、いろいろ避難所ごとのやつも あるみたいなんだけど、あんまよく見てないんだけど、
うんうん、
まあ気が付いた時に見てみようかなみたいな、
うん、いやでもいいことですよ、
確かに、でもニーズって刻々と変わるからね、
うん、
でこっちから例えばそれで送ったとしても、うん、届いた時にはもう間に合ってますみたいになったりしてるのかなとかっていうのもありますよ、
うん、まあ、煮炊きの装置がないから、まあ、おにぎりとか持ってってるけど、でもやっぱり時間内に届かないとね、まあ、捨てられたりするのもあったりしたからね、
味冷戦とかそういうのはね、食べ物系はね、まあ、缶詰とかだったらね、
うん、
いいんだろうけど、
うん、やっぱりね、まあでも、うん、まあ低く見積もっても家が壊れてない人だったら大体全てのインフラが戻るのが3ヶ月が相場ですからね、そこまでね耐え抜かないとあれですから。
いやでもなんか外に寝泊まりしてだから車の中ってすごいなと思った。なんかテントとか建てれたら、テントの中とかいうのはね、あったかいとこだ、いやあったかいって言っても山間部の方なんかあったかくないでしょ、だって、
うん、
なんか朝とかね、
これからでも梅雨が来るからね、雨がね多分ひどいと思うんで、それもまたちょっとこう、大変な時期になるし、台風も来るだろうし、何にしよう、とりあえずはこうね、ダウナーな気分になってきますけれども、見るとね。ただ、
もうなんかダウナーだよね。なんか、ちょっと話題が話題だからあれだけどね。
楽しく行こうぜとか、ね。
まあでも、なんだかんだ言って、まあでもその震災じゃないや、熊本の地震の前とかは温泉にちょっと行ってみたりとか、してましたけど。まあ、でもゴールデンウィークもちょこっと近場で楽しもうかなみたいな感じで、
とりあえず向こうの方はまだね落ち着いてないんですけど、あれですってね、被害のなかったところが今大変らしくて、
だからなんか湯布院とか大分側の方、熊本から大分までってバスとか出てたりするんですけど、で大分 その道路が寸断されてるんで、確か途中で、だから大分も結構ちょこちょこ被害があるけど、湯布院とかなんか営業してできてるとこもあるみたいなんで、でもキャンセルがすごいあるとかね。
難しいですよね。まあ気持ちは分からないでもないですし、外国の方だったらまあ行かん方がいいかなと。
いやもう一体、てかほら、一時だから震源がちょっとこうね、 あの大分寄りっていうかどんどんどんどんこう、
うん、
ねよよなんか震源が変わっていったから、
うん、
やっぱりちょっとなみたいな感じになるんでしょうね。だって別に大分空港とか大丈夫でしょ
う。うん、おそらくは、うん、まあでも、うん、降りてると思いますけどね。そのあの空港のところは簡単にねあの割れたりはしないはずですから。
別府温泉も行きたいしみたいな。
うん、あと、あ、佐賀は全然被害がなかったらしいですよ、そりゃ。うん。
ああ、まあね。
うん、だから、あれ、乗、まあ、せてましたの、
ね、
うん、ハウステンボスガラガラだから助けてっ、つって。
ああ、
営業はし、営業してますんで、っつって。うん。だから来て、っつって。どんなイベントでも今だったら受け入れますんで、っつって。なんかかわいそうだった。ああいうとこは。
そうだよ。だって福岡だって全然大丈夫でしょ。
うん。
あ、長崎も大丈夫か。
うん、そうですね。確か話は聞いてないから、だから行けるのかなっていうのが、うん。
いや、福岡からだったら行けるんじゃない、
うん、
かな、多分。福岡、佐賀でこう行ってみたいな。
あ、そっか。じゃあ行けますね、これは。
うん、多分。
うん。電車が全線きちっと行ってればいいけど。うん、
いや、本当になんか交通。そういうなんか電車系とかがね止まってると思うと、
うん、
いやーねー大変だ。でも新幹線だって今70キロその、
うん、
70キロで走行してるとか言いましたよ、
うん、
なんかだから JR の方のなんかニュースかなんかでこうちらっと喋ったけど、うん、70キロで新幹線って言えるのかっていう言葉もあるかと思いますがって、
うん、
一応って安全を確保しながらみたいな感じで、うん
だ
から
やっぱりマックスピード出すためにあの線路とか全部点検し直したでしょうしね。あの
いやー本当だ。だって、うん、結構ね結構な状態だったじゃない。だって、
うん、
乗ったことないから乗り心地とか分かんないけどね。あと、うん、ほらあの七つ星ってあるじゃない、あの豪華列車、
うん、
あれとかもねどうなって、ダメだろう、ダメなのかな、どうなんだろう、全然見てないけど、
うん、なんか新幹線も脱線した言うてましたもんね。あれもね、
そうそうそう、海藻だからね、うん、あの被害なくてよかったよね、
うん、いやもうこれ中間直すの夜しかないからさ、夜中ずっと JR の人カンコンカンコンやってんだなと思うと、まあ、かわいそうでね、うん、
こんなんでまだこっち東北だってまだね、うん、なんかまだ全然なのに、
うん、
ね、福間本もそうなってオリンピックで人も取られてるだろうし、その、うん、なんていうの、建設っていうかその、
うん、
保険屋さん関係も含めて、
うん、
人足んないんじゃない、全国でって思っちゃうんですね、う
ん、いや一時期あの民主党政権であのコンクリートから人へっつってあの公共投資ガクッと減らして、その時にあの相当減りましたからね、あの建設業者が、
うんうん、だからそう、あのほら長野であの、うん、雪で、うんで全部もう陸のことになっちゃった時に、
うん、
あの雪かきしようものならだけど土建屋がないみたいな、
うん、そうそうそうそうそう、あのね某田中ね、あの安尾知事の時にあの公共事業とかあの辺のやつをガッと中止にしちゃったんで、あの、うん、まあ要は土建屋が潰れちゃって、なんか一番痛いのはあのコンクリート工場らしいですね。あのコンクリートをこうこねてるところ、あれってあの、うん、ずっとあのこう動かしないと止めた途端にコンクリート固まり出すから、あの
なるほどね、
うん、そのね、県に1個そのプラントって言ってたんですけど、タクシーのうんちゃんはプラントがないとあの土建屋が生きていけないっていう話してて、
うん、うん、あでもそうだろうね、
うん、
常にこの稼働していると、うん、まあなんとか回していこうか的な、
うん、であの土建屋が結局なくなっちゃってプラント止めるしかなくなって、プラントがないからもう土建屋はここではやっていけないみたいな流れで、あのものすごい量がいなくなって、結局その、 あの雪かきの話になるけど、その雪かきとかの重機のブルドーザーとか出してた土建屋も県内からいなくなって、今は県外から出張で来てもらって、なんか町の除雪費用がいきなりなんか3億とかそんな話になったん、ドカ雪の時。
ああだろうね、うん、だってあのドカ雪ってこの辺でもすごい時に、うん、あの12月でもう、うん、あの一冬分の予算を使って補正予算を組まないとっていうあるじゃない、青森とか岩手とか、
うん、ザラにあるからね、うん、 あれ結局土建屋とか植木屋さんとかその辺の人がやってたもんな、うん、除雪作業って、うん、
機材ないとね、
うん、
でかいやつは、
そうそうそうそうそう、
やっぱだから日本って、うん、そういうのがやっぱない、ないとっていうか、ちょっと無駄かなって思うぐらいないと、
うん、
いざっていう時に大変だから、やっぱり、うん、ちょっといろいろ考えるよね、うん、無駄って言っちゃ無駄なのか、うん、っていうか、
そうそうそう、住まなければ無駄なんだろうけど、住んでる人がいたらね、常にこう作り変えていかないといけないから、うん、そこ
日本ってそういう国なんだよっていうと、まあそれでいろいろなんか、あのね、いろんなリベートだのなんだの、いろんなね、談合だのって出てくるからあれなんだけど、
うん、
基本としてはそれはなくちゃなんない、なんないけどな、うん、
まあ出ないと、うん、出ないとねっていうか、あのもうやっていけないのかなと、うん、
そう考えるとなんか、
うん、まあ難しいですよね、まああの一概にそんな無駄遣いだっつって喜んで、あの削減したらえらいことになってるという、
そうそうそうそう、うん、なんか、ま、意味あんだろうねみたいな。うん、
まあでも土建がないと多分国土どんどん衰退していくからね、もう、うん、道も直せないわとかなってきたら、もう目も当てられないから、そうなったら外国入れるかっつったら、もっと目も当てられなくなるから、
そうそうそうそうそう、やっぱりね
外国に来てもらってっていう話、まあでも実際ありますからね、あの土建でもね、あの
ありますね、うん、現場レベルで行くとね、
うんうん、それはあの作業員とかはあれかもしれないけど、その機材とかも入れるようになったら、もう本当どうなんですかね、何歩ほどお金かかるかみたいな、うん、
いやーとっとともうあの国は激甚災害にしてお金出してあげてよって思うね、うん、今回の、
うん、
月曜日に決まるって言ってましたけどね、
うん、まあまあなるでしょう、うんね、
なんなかったらおかしいよねとは思うよね、うん、でも激甚災害にすると消費税 10% がね、うん、どうなるか的な、
うん、まあそれもあるんでちょっとなんかあれでも結局あのあれですね、あのこの前あのこんな激甚災害が遅いとか指定が遅いとかって政府は何をやってるんだって結構いたけだかで言う人がいたけど、あの戦後のそのあの大体あの1000人ぐらいの、 あの行方不明者とかあの出たあの災害の一覧をざらっと見てたんですけど、まだ あれですね、御嶽山噴火よりも人は死んでないんだなと思って、うん、
まあ、そうなんだね、
うん、まあなかなか、まあ、怪我人も1000人超えて、まあ、避難のしてる方30万人ぐらいいるから、うん、
やっぱでもその避難してる人とか、そのどれだけそのインフラがぶっ壊れてその、うん、ね、放り出された人たちとかどんだけいるかで、
うん、
死者だけで測るもんじゃないような気もするけど、
ね、まあ、その通りなんですけどね、うん、でもまあ、 あのまだ規模としては、まあ、そこまで人がバタバタ行ってないっていうのはちょっと、うん、まあ、頑張ってるよなとは思うんですよね、
うんうん、まあ、でも本当ね、そこら辺だけがね、うん、津波とかなかったし、
うん、
まあさ、それだけでも幸いだねっていう感じがするよね、
まあ、今のところまだ餓死とかは出てないから、うん、
うん、そうそう、だからその関連でそのだからノロウイルスとかがわーってなっちゃったら大変だからね、
うん、
そこだけはなんか、
まあ、病気は、うん、まあこれも頑張ってほしいんですけど、うん、
ね、
うん、
エコノミー症候群とかね、うん、なんか、あ、そうだよね、エコノミー症候群ってそういえばあったなとかって、久々に名前を聞いて、
そう、あのだってあの30年住んでた家とかがぐしゃっとなったら、それはちょっと動けないですよ、
車で寝泊まりになるよね、
うん、どうしようとか思うと、そんな動けない動けない動けなくて、エコノミー症候群ってもっとかわいそうだよね、うん、
これ以上はなんかあの被害が広がらないって、うん、っていうか、なんか地震でも分かんないもん、人間がどうこうできるもんじゃないからね、
うん、
もうなんか追い打ちかけるみたいに、他のことまででかいのが来ちゃったら嫌だなとかって、うん、もうひたすら祈るしかないっていう、
うん、とりあえず、まあ、とりあえずあの備えだけはやっといた方がね、いいかなっていう、ね、
なんだっけ、あの、うん、ほら東京防災だっけ、
うん、
あの本あるじゃない、
あの防災マニュアルですね。
防災マニュアルって、うん、あれさ、あの Kindle でタダで落とせるんだよね、
うん、
今ね、
うん、
でそれで落としてみましたよ。
ああ
東京じゃないけど一応ほら備蓄とかなんかいろいろチェックの項目とかあったりとかね、うん、どんなもんか分かんないからちょっと、うん、あの落としてね読んでみましたよ。ちょっとダーって、うん、ああって
あとか
一応これで、うんうん、
じゃあもうあの風呂水は常に溜めてるようにしますね。
本当だよね。なんかそういう、うん、ちょっと備蓄もちょっと考え直さないととかって思いながら、この間、うん、ちょうど震災の何日か前に、マツコのなんか、うん、
あ
番組で、
はいはい、うん、
あの、一人キャンプ。
ああ、言ってますね。
あの、が出てきてて、一人キャンプでその、一人用 の、 あのテントがあったんですよね、うん、紹介してて、うん、あ、これすっごいもう、ザックの中に入るんだとか思って、ちっちゃいな、うん、ああ、いいなとかって。
うん、
で、一応検索して値段も見たんですよね。
うん、
で、ああ、まだある、あ、これ違う、あの、ちょっと、いつもの普通バージョンと違う色のやつがあって、
うん、
あ、でも定価で売ってるわとか思って、うん、でちょっとだけ迷ったんですよね、
うん、
で迷ってるうちにあの地震が来て、
うん、
で地震の後に見たら、うん、同じものがマーケットプレイスからの出店なんていうあれになってて、うん、値段がですね、うん、もともと2万1000いくらのやつなんだけど、うんうん、確かね、うん、だからね、5万いくらいになってて、ね、早っって、
あ、急に需要が、まあ辛い
早っとかって、いや結構ね、あの買う買わないはともかくちょっと見たりするんですよ、うん、そういうのってね、でなんかこういうきっかけがあると、あ、やっぱこんだけ上がるんだなっていうか、うん、いやー目立つ人いるんだねっていうか、自分が使うんじゃなくて売りたいのかななんて思ってて、うん、
まあ一人や、うん、そうだね。
なんかね、うん、ね、社会だねって思って、
社会だね。
社会だね。
社会だね、それは。うん、はうん、まあ、うん、
まあ。いや、それでだから、その、一人キャンプが、うん、そもそも、だから面白、だからそれって結局、その防災関係に使えるなと思って、言いながらテレビ見てたんですよね、その時。
うん
あったらいいねって、前にもなんかほらテントの話とか知ったじゃないですか、
うん、
寝袋とか、
うん、
全部こうコンパクトにそういうのやってみたいななんて思ってたんだけど、うん、いやーまあね、うん、すごいタイミングで来たもんだなって
、うん、まあね、まあ、うちがもしもあれですね、昔だったらもうオートバイにあのアパート潰れたらあのオートバイにキャンプ道具とあれですね、あの現金積んでとりあえずあの佐賀とかなんか、あっち落ち着いたところに逃げて、キャンプ場まで逃げて、で、まあ住み込みの仕事を探すかな、みたいな。
うん。
うん。
そうなのよね。いろいろやっぱの頭の中でこう、シミュレーションするよね。
するな
思いっきり。あ、車ないからなとか、じゃあザックに全部入れて、みたいな。私と、でも35リッターしか入んないから。35リッターにねって、だからじゃあできるだけ何でもかんでもコンパクトにしたってちょっと考え
て。難しいですよ、30、35、難しいですよね。
難しいわよ。だからもう一回り大きいやつなのかな、でも35でも結構な大きさなんだけどななんて、買った時は思ったんですよね。でもなぁとか言って、あれ入れこれ入れしたら当たんないわ、みたいな。すっごい。何を考えてんだお前はって感じだけど、でもこういうことがあるとやっぱり、ああ、うん、一回考え直した方がいいなとか、
うん、
いろいろ、もうなんか日本人全員あのキャンパーになれみたいな、
キャンパーに、うん、まあ野宿はあの必需ですよと、あとはね外での煮炊きですね、うん、まああのとりあえずあの物資が届いて落ち着くまでは、まあ、最低3日はかかるから、3日はとりあえずは家で生き延びないといけませんよっていうのは、なんか指針で載ってましたよね、あの防災のやつで。うん。
なんか、あの、東日本の時は、うん、電気止まっちゃった時に、あ、まあ、丸々2日うちは止まったんですけど、うん、私、最初の、なんかその、感触で言うと、うん、1週間電気来ないっていうのを、うん、頭の中でもう前提にしてやってたんで、
う
あでも2日で済んだからあよかったみたいな、
うん、
本当になんか一応たまたまなんか電気以外は水道も大丈夫だったし、
うん
うん、だからガスも、でもガスも大丈夫、え何日あガスも大丈夫だったかな、
あガスプロパン、
ガスあガス通ってないか、なんか落ちたとかなんか、うん、でも最初やっぱ寒かったからカセットコンロでやってましたもんね、
あ寒い、
あった暖を取る、寒い、とにかく寒いだったからも
う、いやこの反射式ストーブの頼もしいことですね。
そう捨てなきゃよかったと思ったもん。
うちもそう思
って、ね。また買い直したもん
ね。うん、うちもあの反射式ストーブ今いますけどね。うん、これは便利ですよ本当。
今ね煮炊きできるし暖は取れるし。
うん。大体できますもんね。うん、
それあればね。
あそうだあの下野さんの鍋で充電できるやつ。
え？
あの。
えあるんですかそんな。
うん、鍋に、まあ、空だけはダメよっていう話で、まあ、水かなんか煮物してとか、鍋でグツグツやってたら、その、あれで充電できるんですって。
あ、それすごい。
うん、そっからの USB させるようになってるから。
ほほほほほほ、
うん。あ、面白いと思って。
いいね、それ。
アウトドアグッズとして面白いなって、だいたい2万円ぐらいだったかな、鍋。
ああ、
うん、
全然ね。
うん。
そういうのも持っててもいいよね。
そうそうそうそう。うん。
相変わらずで、また例の、なんていうザックからダーって下げれる、うん、ソーラーの、
うん、
ソーラーパネルとかまた見たりして、うん、もう買えよって思いながらね、でもなんかなって
ソーラーパネルね、ソーラーで充電と、
そうそうそうそう、
うちはあの手巻き式ラジオまだありますね、ギリギリギリって、
あ大丈夫なの、手巻きってなんか割と 不評っていうか、お年寄りは無理みたいな、
うん
なっとちゃんとなります。
なるはなったね、じーってこう。うん。なんかでもありましたね、なんか発展途上用にゼンマイ式のラジオとかね。
ははは
うん。なんか発明されてる方いたりね。
いやでも本当そういうのをなんか いろいろこう自分で集める必要があるかなとかね。そうやってこう準備してて何にもない。っていうのが一番いいのかもね、
うん、あとはあれですね、子供の工作であったのゲルマニウムラジオ、ね、
あー懐かしいってか、なんか私は作ってないけど、なんか男の子とか作ってましたね、
う
ん、
あれ電気さえいらないからね、
うん、
ラジオは聞けるという謎の話、
なんかね面白いよねそういうの、う
ん、でもやってみたけどあれ聞けないよ
聞けないよ
っていうか売り物のやつはダメだね、ちゃんと原理分かって自分で作らないとダメでしょあれ、うん、
なるほどなるほど、なんかほら大人の工作シリーズみたいなのあったじゃ
ないですか、はい
はい、発見のやつで、
うん、
ああいうのでなんか使えるものとかあったらね楽しみながらちょっとこういろいろ作っておくとかね、
うん、あとあれかな、そういやさっきちょろっと募金の話しましたけれども、うちもね、もう一つね、おすすめ募金があるんですよ。はい、ヤフーのやってるヤフー募金。
うん、うん。
うん。あれいいですね。自分の入れた募金額を、向こうさんが勝手に倍額にして入れてくれるんで。
ああ、うん、なるほど、なるほど。
うん。うん、
今、いろんな、なんか、ほら、ポイントとかマイルとかね。
うん。それも、
あるよね。
募金に回せますよ、って。うん。ヤフー募金、確か T ポイント回せるんで、余ったやつも全部。打ち込んでくれみたいなこと、うん、
私なんかこの間マイルで、うん、ああ ちょうどなんかこうメールが来てたん で、
うん、
でああそういえばなんか執行するなんか来月ぐらいで執行するポイントもあるから、ああ余ってるやつじゃないけどなんか、うんうん、あるやつ全部放出しちゃえとかっつって、
あなるほどね、
うん、なんか結構そういうポイントとかで、うん、できるようになってるんだよね今ね、
うん、あれで確かそれはヤフーさんのやつはそのまま日本赤十字社に行って、うん、で、
う
ん、
全部大体赤十字に行くよね、
うんうん、そうそうそうそう、でメカニズム見てたら日本赤十字から一応もらったお金も全額うん、被災者の方に直接現生で振り込むよと、
お
うそれはすごい、うん、赤十字さんはそうなんですってね。だから、その配分とかは、その、被害の あの、
うんうんうん、
住んでたとこの、あの、どれぐらい潰れたかとか、うん、あの、家電が潰れたとか、その辺の写真を全部収めといて、あの、市に申請するんですってね、あの、罹災証明っていうの。
うんうんうん、
出して、その、で、程度決まったら、その人の分に、つってこうやってもらえるっていう流れで、うん。まあ、うちはそんなにあの冷蔵庫動いたぐらいだったんで、あの、リサーチ証明もらいましたけど、振り込みありませんでしたけど。しかもあの、ずっと前橋行って、
帰っていない
って。いないって
家的に戻れてないって。
戻って。
でも、それも、ある意味難民だよね、みたいな。
いや、普通に働いてたからね。いや、まあなんか言っちゃうけど、避難生活じゃなくて毎日働いてるよ、とか言って。
今回もでも、ね、高速とか少し戻ったら、うん、あの辺の人たち、地元の人たちは無料にしてあげればいいのにね、なんて、ちょろっと思うけどね。
あそこの出身の方はそれでいいと思いますよね。
ね。
うん、あとは、割と大変なのは、子供らの学校が遅れるんですよね。
だよね、これなんか避難所にしてるところを、なんか、なんていうの出てってください的な話ももう出てるじゃない、なんか、学校とか、いやー新学期始まってねゴールデンウィークね、本当にゴールデンウィーク中になんとかなればねみたいな、
まああの仮説ができないと出てくにも出ていけないからね。
いや本当だよね、
仮説ができてその後公団住宅作って引っ越すっていうのが、まあ、今のところの流れですからね。
今だから結構空いてる、そういうなんか周辺の自治体がなんか空いてる市営住宅とか町営住宅を何歩かは、ねうんね、提供してるみたいだけど、
うんまあ、1年はあの無償でっていうから、そこで引っ越してそっちで基盤作ってっていうパターンがね、
いやそこまでだからね、パッと動ける人はいいけどねみたいなね、なんか動きたくないっていうか、ここを離れ、街離れたくない人もいるだろうし、その辺は難しいよね。
まあ辛いでしょうね、あの全国規模の会社だったらもう多分転勤の事例とか来てるだろうし、
そうだよね、年取った人とかもどう大変だなとか思っちゃう、
地元のローカル企業の方だったらね、また再建するかどうかも分かんないし、難しいところですよね。
まあ、なんともないじゃないけど、まあ、通常モードに戻ってるところは結構あるみたいだけどね、でもそうじゃないところがね、本当になんか元に戻ってくれないと、みたいな。
まあ、お店屋さんとかの店が潰れたらどうもならんですからね、働きに出るわけもない、ね。
あ、なんかトヨタ系だったっけ、なんか部品の工場とかあるんでしょ、あの辺なんか。あとなんだっけ、なんか電子系のやつとかも、なんか会社あったよね。
そっちにはあるはずですね。ちょっと詳しくはないんですけど。
あ、私もなんか、ちらっと、なんかさらっと言っただけだから、あんまり記憶に残ってないんだけど、でもなんか、いやー。
まずは、あれですね、あの、経験上行くけど、あの、インフラが全て戻るのは大体3ヶ月と。まあ、家が残ってれば3ヶ月でインフラ戻るんで、その後はもう普通に働いていくパターンになるだろうし、で家がない方はとりあえずしばらくはその、避難所で、その後に仮設住宅にランクアップして。
早く仮設建てて、だから結局その、なんていうの、震度っていうか、まだ、まだ落ち着いてないんでしょ、だって。
まだですね。
その、まだ、なんていうか、余震が、
余震がまあ落ち着かないとその仮設住宅も建築できませんからね、だからその後仮設に入って、その後にあのちゃんとした公団住宅に引っ越すみたいな、この3段の流れになっていくかなと。あとはあれですね、あの割と雇い止め問題とか普通に阪神大震災、阪神
じ
ゃない、東日本であったんで、あの今のうち本当ね、あのなるだけ労働組合とかに入っとかないとえらいことになるという、やっぱそれだ、結局はそのどうもならんのでね、なくなっちゃう場合もあるんですけど、その時でも労働組合に入って、そのね、 一応保証を勝ち取ってみたいな形で何ぼかは
もうね。大変だ。でもやることいっぱいあるんだね。
うん。うん、ただそこはね抑えといた方が無難ですね。うん、
ね。
うん。あとはあのやばいボランティアにあまり手を出さないようにというところで。
あの、うん、なんかどこぞのなんかがね、うん、あのどこぞの役場に入ってみたいな。うん、でどなんかあの振込先が個人名義だったとかなんか、うん、なんかちゃんと読んで、あれ、そんなのあんの何っていう、うん、どうなったのか分かんないけど、
その怖いね。なんかあのどう使われるか信用できないから、あの僕自身に募金してください、必ず被災地に届けますって人もいたらしい、出たらしいよ。募金箱を持って大丈夫かそれ法律的にと。いやでももういいのかな、分かんないけど、うん、
例えば仙台 の、 あの男の子がね、なんか個人で駅前で募金募ってて、なんか、
ね、あ、一人でやったね、うん、
うん、
やんやん、
あれだったらね、なんか、うん、頑張れやつか、なんか、ちゃんと やってくれるだろうっていう感じはする風貌ではあったけど、
うん、でもあれ、東日本の時ものすごい出たけどね、あれ、募金の人が。中華俺被災者と思いながら、
ね、
うん、でも今回はどうなんだね、オンラインとかが増えてるから、みんなの街では見ないですね、あんまり募金活動が、
ね、
うん、オンラインもしくはそのまあもうみんなそっちがネットになってるのかな、
うん
うん、
っていうかだってなんだっけ、熊本県庁だったっけ、熊本市だっけ、なんか、うん、あのもうそこで、あの、この銀行のここに振り込んでください的な、
うん、
そういうのがあるから、うん、もうそっちで募金するんだったらそっちにダイレクトにやっちゃった方がいいっていう感じもあるじゃない、なんか、
うん、あれ言ってましたね、あれ、それあの日本ユニセスの方、あのアグネスティアンさんの方、
は
あ
は
あ
は
あ、あれ書いてあったもんね、あのなんかあの、この今回の、震災で募金募ってるんですけど、あのなんか注意書きのところに、募金額が、満額入りましたら、他の世界の他の貧しい子供たちのためにこの募金を使わせてもらいますって書いてあって、で一気にいくら貯まったら満額ってなるのっていう。
ね
え。
ね
え。
ねえ。本当に。
うん。
だったらやっぱりなんかもういい赤十字とか、うん、そのね、県なり市なりにポンって。うん、やった方がいいような気もするし、
あとドラえもん募金がこの前問題になってましたよ、あのなんか一部北朝鮮流れてたんですって、
やめてよ、それで
見て撃
たれたもんだったらたまったもんじゃないんだけど、
あの電話かけたら募金になるやつでしょ、確かね、
うん、なるほどなるほど、すごいな、でもいやそういうなんかね、横にピレッと持ってく人たちのテクニックもすごいよね、
うん、やっぱテレビ朝日かと思って、
ねえ、あんまりなんと臭したくはないので、
うん、
あの自分が ここは信用できるというところにやればいいな、う
ん、ちゃんとあの振り込んでいただければと。そちらのアマゾンプライム欲しいものリストがおすすめですということで、みかん市長の方から。
おすすめっていうわけじゃないけど、いやでも本当に足りないものが、
うん、リアルタイムで分かるんで、
そう
物を送りたいときはアマゾンがいいねっていう話ですね。物を送りたい衝動に駆られたときはアマゾンプライムがおすすめですね。
いや、本当に間に合って必要なものがね、うん、届けばいいねって思いますよ。うん、
私はあの、お金送りたいときはヤフー募金
で、うん、
あのあれですね、あの入れた金額が倍になって被災者のもとにちょっと届くということと、
それすごいよね、
うん、あと赤十字経由で行くんで一応確実には届くので、あの、被災者の方はちゃんとあの罹災証明取って、あの役場の方にきちんと申請しておけば、大体1、2ヶ月ぐらいでお金現金来ますんで、頑張ってくださいということですね。
今ちょっとニュース、ショーンで見てたんですけど、北朝鮮が、一発発射したそうです。
やった
やめてよ、話してた時に。
やだな。
弾道ミサイルかなって。やめて。お願いだから。
まあ、とりあえず4月23日現在の話ですけれども、ちょっとあまりちょっとミサイルを発射したという速報で終わるというこの時事ネタなのか何なのかわからない謎のライジオになってますが、はい、ですね、じゃあちょっとそろそろお時間なんで一回締めたいと思いますので、じゃあどうも、今週もありがとうございました。じゃあ失礼します。